77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました。 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。5月17日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、今日まずはドキュメンタリー映画の話題からいきたいと思います。しずり、旅するカジノ木。邪悪なものを払い身体を守護する神聖な力を持っていたという幻の織物しずり、まあ、その力の源について解き明かす鍵は衣服の資源を担ったカジノ木にありました。まあ、中国南部を原産とするカジノ木のルーツを遡り、台湾、インドネシアのスラウエシ島、南太平洋のパプアニューギニアへと旅していきます。まあ、さらに日本各地でしずりの痕跡を追っていくと古代国家の重要な謎が明らかになります。まあ、現代の織物作家たちがしずりの創造的復元に取り組む姿も映し出すという日本神話に登場する幻の織物しずりに着目し、衣の神秘的な資源をたどったドキュメンタリー映画です。まあ、チロンヌプカムイ、イオマンテなど映像作品と文筆によって独自の映像民族学を開拓してきた北村美奈監督が5年の歳月をかけてこの作品を完成させました。まあ、謎めいた日本神話の再現映像には大楽打艦主催のマロ・アカジさん、そして俳優としても活躍するアーティストのコモアイさんが出演し、モデルの富永愛さんが語りを務めています。あの普段当たり前のように身にまとっているこう衣服ですけれども、そのルーツをたどる作品にもういろんなことを学びました。まあ、人だけではなくて物のルーツを知るってやはり大切ですよね。まあ、冒頭の日本神話の再現映像もミステリアスでなんかすごく印象に残りました。ぜひこの機会にご覧いただきたいと思います。しずり、旅するカジノ木、こちらは5月25日の土曜日から全国順次公開中となります。ここは公開となります。そしてですね、この作品の公開を記念して北村美奈監督の60年の映画制作を振り返る北村美奈監督傑作選聖なる俗、俗なる聖が東京渋谷のシアターイメージフォーラムで5月24日の金曜日まで開催されています。まあ、こちらでは初期3作品を含む8作品が上映されるんですけれども、私この8作品見させていただきました。もうなかなかどこの作品も興味深くって結構ですね見ハマってしまいました。まあ、こちらもですねぜひこの機会に北村美奈監督の世界を堪能してみてはいかがでしょうか。まあ、こちらはですね、まあ、今のところ東京で開催なんですけれども、夏には大阪でも開催予定ということですので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、続いての作品は湖の女たち。湖畔に立つ介護施設で100歳の老人が何者かに殺害されてしまいます。事件の捜査を担当する若手刑事浜中とベテラン刑事伊佐美は施設関係者の中から容疑者を挙げて執拗に取り調べを行い、事件が混迷を極める中、浜中は捜査で出会った介護士佳代に対して歪んだ支配欲を抱くように。一方、事件を追う週刊誌記者池田は署が隠蔽してきた薬害事件が今回の殺人事件に関係していることを突き止めるがっ という作家吉田秀一さんの同名小説を映画化したヒューマンミステリーです。日々これ口実、マザーの大森達史監督がメガホンを取り脚本も手掛けています。キャストは浜中を福士蒼太さん、加代を松本まりかさんが務めるほか、特殊な関係に溺れていく刑事と容疑者という難しい役をこのお二人熱演しています。まあ、その他にもベテラン刑事伊佐美を浅野忠信さん、週刊誌記者池田を福地桃子さんが演じています。まあ、これまでにはない福士蒼太さんを見たっていうのが第一印象で、吉田秀一さんの原作を読んだ上で見るともっと深く入り込めたのかななんても思いました。まあ、この作品は一度だけじゃなくて二度三度見るといろんな発見ができるのかなともちょっと思いましたね。まあ、難しい役に挑戦している福士蒼太さんと松本まりかさんの演技にも注目してご覧ください。湖の女たち、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品は五番切り。身に覚えのない罪を着せられた上に妻も失い、故郷の彦根藩を追われた浪人の柳田角之進は、娘のお絹と二人、江戸の貧乏長屋で暮らしていました。実直な角之進は、かねてたしなむ囲碁にもその人柄が現れ、嘘偽りのない勝負を心がけています。そんなある日、旧知の藩士から、かつての冤罪事件の真相を知らされた角之進とお絹は復讐を決意。お絹は仇討ち決行のため自らを犠牲になる道を選ぶがという古典落語の演目柳田角之進を元に描くヒューマンドラマのメガホンを取ったのは孤狼の血シリーズの白石和也監督。白石監督、今回初の時代劇のメガホンを取っています。そして薙町クライマーズハイの加藤雅人さんが脚本を手掛けています。キャストは角之進をミッドナイトスワンの草薙剛さん、お絹を清原果耶さんが演じるほか、中川大志さん、小泉京子さん、国村純さんなど豪華キャストが勢ぞろいしています。まあ、草薙剛さんが演じた角之進がもう渋くてかっこよかったんですよね。まあ、囲碁のルールを私あまりよく知らなかったんですけれども、知ってるとね、もっともっとこう深く入り込めたのかななんても思いました。まあ、囲碁お好きな方も楽しめる作品かもしれません。まあ、その囲碁も絡めた真剣勝負に見余りました。まあ、草薙剛さんをはじめキャストの皆さんそれぞれが役にぴったりで、特にですね、もうキョンキョン小泉今日子さんがなんかかっこよかったんですよね。俳優の皆さんの演技にもぜひ注目してみてください。五番切り、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックスタイヤほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
最新作映画ご紹介していきます。猿の惑星キングダム。300年後の地球、荒廃した世界で人類は退化し、高い知能と言語を得た猿たちが地球の新たな支配者として巨大な帝国キングダムを築こうとしていました。若き猿ノアは年老いたオラウータンから猿と人間の共存についての昔話を聞かされます。ある日ノアは人間の女性と出会い、その女性は野生動物のような人間たちの中で誰よりも賢いとされ、猿たちから狙われていました。そんな彼女と一緒に行動することになったノアは、本当の人間を知るうちにキングダムに違和感を抱き始めるという名作猿の惑星をリブートした猿の惑星ジェネシス、猿の惑星ライジング、猿の惑星グレートウォーに続くシリーズ第4弾、メイズランナーシリーズのウェス・ボール監督がメガホンを取っています。キャストはノアをトゥーレスリーのウォーエン・ディークが演じるほか、ドラマウィッチャーズシリーズのフレイアン・アーラン、ファーゴのウィリアム・ H ・メイシーなどが出演しています。もうこの作品、迫力満点の充実した時間を過ごしました。まあ、エイプと人間は共存できるのかというところがこうキーポイントになっていくんですけれども、もうですね、ノアが猿ではなくて人に見えてきてしまうんですよ。 ていうかですね、すっごくかっこいいんですよね。また新たな猿の惑星の幕開けっていう感じで、これからどう展開していくのかがものすごく楽しみです。この作品はぜひ大きなスクリーンで迫力とともにお楽しみください。猿の惑星キングダム、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はミッシング。とある町で少女の行方不明事件が起き、少女の母沙織はありとあらゆる手を尽くして娘を探すんですが、有力な情報も手がかりもないまま3ヶ月が過ぎていきます。少しずつ世間の関心が薄れ、焦る沙織は夫との夫婦喧嘩が絶えず、唯一取材を続けてくれる地元テレビ局の記者が頼みの綱となっていきます。そんな中、娘の失踪時に沙織がアイドルのライブに行っていたことが知られ、沙織はネット上で育児放棄の母と誹謗中傷の標的になってしまうんです。世の中にあふれる欺瞞や好奇の目にさらされ続けたことで、沙織の言動は次第に過剰になり、いつしかメディアが求める悲劇の母を演じてしまうほど心をなくしていきます。それでも沙織はただ娘に会いたいという一心で世の中にすがり続けるという、空白ヒメアノールの吉田圭介監督がオリジナル脚本で取り上げたヒューマンドラマです。キャストは主人公沙織には出産後この作品が復帰作となる石原さとみさん、そして沙織の夫青木宗隆さん、地元メディアの記者を中村智也さん、沙織の弟森雄作さんが演じています。まずこの作品を見て一番印象的だったのが、これまでに見たことがない石原さとみさんの演技だったんですね。その石原さんの役作りっていうのがすごいんですよ。撮影中はわざと添加物の多い食事をとったり、ジムにこう通うのを控えてこう体を緩めたり、髪はですねシャンプーじゃなくボディーソープで洗ってこうパサつき感を出したり、あと石原さんのチャームポイントであるこう唇もわざとリップクリームを塗らないようにして常に荒れた状態だったそうなんですね。なんとなくこう石原さんって可愛らしい感じのこうヒロイン像が目に浮かぶんですけれども、今回は180度ガラッと変わって、疲れ果てて心もなくした母親を体当たりで演じてらっしゃるんですよね。今日常でありえないであろうことが実際に起きてしまったらってこう私だったらもうとってもじゃないけど耐えきれないなって、もういろんな思いでいっぱいになった作品でした。正直こう重くて辛い作品ではありますが、この機会に映画に向き合って考えてみてほしい作品です。ぜひご覧ください。ミッシング、こちらはユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はボブ・マーリー・ワン・ラブ。1976年、ジャマイカは独立後の混乱から政情が安定せず二大政党が対立していました。30歳にして国民的アーティストとなったボブ・マーリーは、その人気を利用しようとする政治闘争に巻き込まれ、同じ年の12月3日に暗殺未遂事件に遭います。その2日後、マーリーは怪我を起こしてスマイルジャマイカコンサートに出演した後、身の安全のためロンドンへ逃れます。そんな中、マーリーは名盤エクソダスの発表やヨーロッパツアーを得て世界的スターの階段を駆け上がっていくんですが、その一方で母国ジャマイカの政情はさらに不安定となり、内戦の危機が迫っていたというジャマイカが生んだ伝説のレゲエミュージシャンボブ・マーリーの波乱万丈な人生を映画化した作品です。ドリームプランのレイナルド・マーカス・グリーン監督がメガホンを取り、プロデューサーにはボブ・マーリーの妻のリタ、息子のジギ、娘のセテラが名を連ねています。キャストはボブ・マーリーをあの夜マイアミでのキングズリー・ベン・アリール、妻リタをキャプテン・マーベルのラシャーナ・リンチが務めるほか、ジェームズ・ノートンなどが出演しています。ボブ・マーリー、名前と曲は知ってるくらいだったんですけれども、この作品を見てボブ・マーリーの印象がガラッと変わりましたし、曲の聴き方がまず変わりました。何度もこう言うんですけど、やはりその人を知ると今まで知っていた世界観がこう変わりますよね。改めてゆっくりボブ・マーリーの曲が聴きたくなりました。もうこの作品素晴らしい作品でした。音楽とともに大きなスクリーンでお楽しみください。ボブ・マーリー・ワン・ラブ、こちらは東方シネマズ長崎、 ユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。長崎市にお住まいのカヌレ大好きさん、ゴールデンウィークハサミ陶器祭りに行ってきました。途中の渋滞と駐車場を探し、紫外線と人混み、疲れ果てて帰宅しましたが、ハサミでこの春長崎市から移転した素敵なイタリアンのお店でランチできたのが幸せでしたといただきました。いや楽しい、ゴールデンウィーク過ごせてよかったですね。さあ続いてはですね、東京都にお住まいのヒデさん、いろいろな映画情報を大変参考になりますといただいてます。ありがとうございます。これからもぜひ参考にして映画楽しんでくださいね。もうその他にもゴールデンウィーク楽しかったよメッセージたくさんありがとうございました。さあ最後にもう一つ映画ご紹介したいと思います。ハピネス。高校の美術室で出会い恋に落ちた雪男とユマ、幸せな日々を過ごしていたある日、幸男はユマから突然彼女の余命があと1週間しかないことを告げられます。ユマは心臓の病気を抱え、そして自分の運命を受け止めていて、残りの人生を精一杯生きようと決めていました。憧れていたファッションに挑戦し、大好きなカレーを食べに行き、そして何よりも残り少ない日々を幸男と一緒に過ごしたいと話すユマに動揺しながらも幸男は寄り添う決意をするという小説下妻物語、ヤンキーちゃんとロリータちゃんの作家竹本野原さんの同名小説を映画化した作品で、花戦犬部の篠原哲夫監督がメガホンを取り、ドクターデスの遺産ブラックファイルの川崎泉さんが脚本を務めています。キャストは幸男を少女は卒業しないの久保塚愛理さん、ユマを朝が来るの牧田亜樹さん、そしてユマの両親を吉田羊さんと山崎正義さんが務めています。まあ、限られた命の中で精一杯自分らしく生きようとするユマの姿、そしてそれを支え共に時間を過ごすユキオの姿にも私は涙が止まらなかったんですよ。もうこの作品想像以上に良かったです。ユマの両親を演じた吉田羊さんと山崎正義さんもねすっごくいいんですよ。この作品おすすめです。ぜひ劇場で温かい涙を流してください。ハピネス、こちらは佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ということで今週のラストナンバーはハピネスの主題歌、3月のパンタシア僕らの幸福論を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。